穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、ハワイ在住の私の20年来以上の作家の友人の野崎ゆりかさんにお越しいただいてます。こんにちは、ゆりかちゃん。今日はですね、
こんばんは、
こんばんはなんですね。ハワイに来てちょうどオアフに着いたところ、うん、ゆりかちゃんといつもね、突然で連絡するんですけど、
ただいつも連絡ありがとう、
ね
う
ん、連絡したら必ずなんかタイミングが、ねね、あって、うん、今日も会えてディナーして、はい、でスピリッチのですね、ゲストに急遽決まりました。まずゆりかちゃんといえば何かというとですね、ドルフィンセラピーの、ドルフィンスイムセラピーの一人者で、実は1991年から27年前からイルカと、野生のイルカと泳いでいて、で、94年にはですね、作家デビューして、イルカと会って聞いたことで、ベストセラー作家になったんですよ。そっからも、やむことなくね、イルカと泳いで、さっき聞いたら、なんと3000回以上、野生のイルカと泳いでいるわけです。ちょっと桁が違いますね。すごい。うん、なんで、ちょっとね、皆さんに、うん、教えてほしいんだけど、なんでまずイルカと泳いで、野生のイルカと泳いで、うん、そのままずっと野生のイルカと泳ぎ続けてるんですの？ですの？だって。
ですの？ねえ、どうなんでしょうね。私も不思議なんですけども、うん、まあ、10年間ね、都会で OL をしていて、あれですよ、アトピーとかもあるし、こう都会の生活でちょっと疲れてたのもあると思うんですよ、うん、でその時に人がイルカと泳ぐと変わるんだよっていう話を、うん、関野直之さんっていう方がいてね、はい、スピリチュアルのリーダーですけども、そんなことをペロッと言って、でその時の彼の目がこうトロリーンってとろけていて、
イルカのような目
そう、なんかもうすごく幸せそうな目をしてて、これは何かあると思ったので、それちょっと私も体験したいと思って、ハワイ島か、その当時バハマでしか泳げなかったので訪ねて行ったんですよ、場所聞いて、うんうんうん、それがまあハワイ島で1991年、はい、でその時にそのケアラケクア湾っていうところにまあ行って、毎日こうイルカが来るの待ってたんだけど、ある朝イルカの背びれがこう青い海にね、こうバーッと浮いてたわけ。それを見た瞬間にやったと思って、もう泳げるとか泳げないとか忘れて、
関係なく、
そう、3点セットをつけて地元の人にくっついていって、で4時間
ね、
海の中で泳いじゃったの、うん、その体験が ものすごくインパクトがあったんですよね。うん、でものすごく綺麗だし、その野生の動物と人が遊んでるのがもうびっくり、衝撃的だし、うん、その時の自分のワクワク加減が半端なくて、うん、だからハマっちゃったんですよ。
もうハマっちゃったんだよね、うん、だから
それで未だにハマってるんですよ。
でそう、それで本まで書いちゃったしね、イルカのイルカ系の本何冊か書いてますよね。はい、で、まあ、私自身が、うん、そのイルカにハマったゆりかちゃんに会ったのは、その作家デビューした3年後だったんです、実は。2年後かな、1996年、
あ、本を出た
後の、で、実は私その本さえも読んでなくて、ベストセラー作家とか全然知らないで、うん、なんか友達
に2月22日のそうそうそう宇宙の、
そうなのよ、
222の、まあ、私の誕生日の日に、
ゆりかちゃんの誕生日の日に出会ったわけですよね。だからそこでまずすごく運命を感じたし、で出会って多分1年以内に、うん、なんかバハマのなんか、ボートで1週間ほどなんかこう、うんうん、こもってドルフィンスイムをするのを、こもるっていうかイルカと遊ぶ、泳ぐ、ね、出かけたのに、うん、なんかボートに乗らないって通訳してとか言って、
そうそう、一緒にバハマで泳いだ、そうなの、
泳いだんですよ、
バーマンに上陸してね。
私もその時が初体験で、
うん、そうか、
もうね、あの時にすんごいこうイルカからのメッセージ、うん、今でも覚えているんだけど、うん、こうイルカたちは私たちが本当に無条件の愛の存在であることを思い出すために一緒に泳いでるんだよとか教えてくれたりとかして、うんうんうんうん、もう私も実は ゆりかちゃんほどハマらなかったけど、そっから多分毎年1回ずつぐらいずっとなんか結構泳ぎまくってて、うん、今でもね、うん、あのゆりかちゃんほどではないけれども年に1回はハワイに、ね、ハワイ島に来て、うん、まあ実はゆりかちゃんと、おしゃべりしたり泳いだりさせてもらってるのは、うん、実はゆりかちゃんのおかげなんだよね、うん、本当ありがとう、ね、
うん、でなんかすごくたくさんの人を海の中に引っ張り込むっていうのが私のお仕事みたい
で、そうだよね、
ゆりかちゃんのところにこうつなげる、うん、でそれぞれの人が体験が違うし、うん、自分の体験をすごく大切に持って、うん、でそこでインスパイアされたことをこう、ね、表現していく、うん、そのなんか道筋の案内人みたいな、ね、感じが、
うん、
それがまあお役目でいただいたのかなっていう感じで、
うん、そうだね、
ずっとやってるんですよ ね,
ね、だから、うん、やっぱり人は何か続けるっていうのはやっぱり それが本当に魂のね、なんかこう、
うん、
目的とすごいリンクしていることって、うん、なんかこう継続できるのかなってゆりかちゃん見てもすごく思うんだよね、う
ん、なんか私もなんでこれしかできないねって思うんだけど、うん、でも本当に海とかその野生の動物のイルカとか、うん、私にとってはもう本当にこれもうバチッとハマってしまって、
ね、で今でも年に何回ぐらいこういうイルカ、うん、ね、ドルフィンスイムセラピーをこう皆さんにこう提供してるの、
うん、まあそうね、今住んでるのもハワイだから自分は日常的にイルカちゃんと泳ぎに行ったりできるけど、うん、まあ、リクエストいただいたら一緒に同行したりとか、うん、レトリートっていう形では年に3回ぐらいかな、3
回ぐらいやっていてね、
う
ん、
そう、あの寝食をね、うん、共にして仲間でドルフィンのポッドみたいにして暮らしながら、うん、まあ、イルカのような存在になるっていう体験をするね、うん、レトリートとかやってる、
はい、
ね、
でもしかしたらね、うん、スピリッチのを聞いている人って、野生のイルカと泳いだ方々ってすごい少ないかもしれないんで、野生のイルカってどんなもんなの、うん、みたいな、よく、ね、今回も、うん、野生のイルカと初めて泳いだ人が、
うん、
触りたいんですけど触れますかとか言うので、いやいや 触れないんだよっていうことをとか教えたりするんで、うん、なんかよかったら、うん、イルカ、野生のイルカと泳ぐって、どんなことかってちょっとイメージをこう、
あー、そうね、知る、
沸かせてあげたいんだけど、
まあ足の立たない海の中で出会うことだよね、うん、で、まあ、ハワイとか透明度が高いから割と恐怖心はないと思う、ね、うん、でその中で私たちが海の中にお邪魔してこう野生のイルカちゃんの群れの中にお邪魔する感じ、うん、だから対等なんだよね、
あ、
まずは ね、イルカ、だからほらペットとかはこう抱っこしたり餌あげたりするけど、野生だから対等な中で、
対等な遭遇であるということね、
そして自然の中で彼らのなんか自然のあり方の中にこう自分が入る感じ、
お邪魔して、
お邪魔する感じ、謙虚になるよね、
うん
うん、そこでこう野生の動物と出会うことでなんかいろんなこうちょっと目が覚めるような体験する人が多いけど、 だからまずは触れないし、
うん、
気づけもできないし、追いつかないで大体ね、
早いもんね、
う
ん、
で向こうが自分の意思で来てくれるのを、まあ、待つっていうか、そういう自由意志のもとで成り立つことだから、うん、まあ、私たちもある程度泳げることが基本的だけど、うん、イルカってそんなにいつもスピード出して泳いでるわけじゃなくて、うん、どんぶら浮いてる時もあるし、うん、私たち人間に興味を持っているイルカたち
も遊んでくれることもある、
そうだから近寄ってきてこう目を覗き込んでね、とかあるね、なんか待ってって言ったらこう振り返って待ってくれたりとか、うん、そういう
意思疎通が実はできるんだね、
できる、うんうん、そこがやっぱりペットじゃない、うん、野生の動物で攻撃性がないで、うん、好奇心を持って受け入れてくれる、
うんうん、
っていうのがやっぱりすごく新鮮だと思うし、
うん
う
ん、
イルカってすごい能力を持ってるから、うん、こう人の心も読むじゃない、
うん、
エネルギーにも敏感だし、うん、で体の中も X 線、ね、みたいに見えるっていうね、うんうん、レントゲン写真みたいに、そのイルカがじーっとあなたを見て、
うん、
見つめながら一緒に泳いでくれたら、はい、もう最高の無条件の受け入れとなんかこう認められた感じ、
うん、
だからそれだけでもすごいなんか癒されてしまう、
ね、なんかハートが開くよね、
うん、そうだね、
あ、こんなこう無条件の愛がこの地球上にあったのかみたいな、
あとその本当に自由、
そうなの、
本当に
縛りがないで、
ね、うん、なんかこう楽に生きてんだよね、
うん、ね、だからこう イルカ的生き方を、うん、まあ、私たちが人間ができたらどんなに、うん、こうお互いを尊重し合えるし、まあ、自由になれるし、うん、自由に愛し合えるかと思うんだよね。
形に関係なくね。
そうなんです、うん、形に関係なく
契約とかそういうものもなくね、自由意志のもとにいて、うん、調和的。
そうなの、なんか対立ないよね、
ない隠し事がないよ、一つの意識だ。
あとは、うん、私イルカのこうね、こう動きをこうなんか観察してたら、こうピューンって一人で自由にどっかに泳いで行っても、うん、そのポットの人は安心して、うん、こうぐるぐるいるじゃん、あの人いなくなって大丈夫なんてないよね、なんかすごく。でまたパーンって帰ってきても、そうやって同じような、レベルで受け入れられる、うん、この人間のこの社会ってポーンっていなくなったら、うん、あ、なんか心配もするし、うん、あ、もう関係、ね、関係切れたんだなとか思って、うん、いなくなったりとかして、なんかね、疎遠になっていくっていう感覚があるじゃん、
う
ん、
そうだね、なんか
切り離されていく感
じ、うん、でもつながってるんだよね。
そう、イルカの群れを見ていると、うん、どこにいてもどんな状態でもなんかつながっているっていうのを教えてもらったなって、すごく思うんだよね、うんうん、
あと本当に群れっていたりね、その2頭になったり4頭になったり、うん、自由に変態が変わるんだけど、うん、誰がこの人が リーダーってなくて、うん、誰もがリーダーになるような感じ、
うんうんうん、
だからもう新しいこう社会の仕組みみたいな感じがそこに
見える、ね、イルカから学んでね、
うん、必ず誰かがリーダーではなく、でもこの人もリーダーでありながらフォロワーにもなっていて、うん、自由にこう、
うん、
変態が組まれていく、うん、そういう組織みたいな
ね、うん、まあ、ゆりかちゃんの顔もイルカに似てるような目がイルカみたいだよ ね、似てるなって、いつも会うたびにイルカと目を合わせたような、
もそうだ
な、そういう感じなんだけどね。だから、うん、そのゆりかちゃんがそのまあね、約30年前にイルカと泳いで、それで、うん、まあ、もういっぱい受け取ってると思うんだけど、
うん、
トップ5イルカから受け取ったことってどんなこと、
うん、一番最初に泳いだ時にバンって入ってきたのは、もう無条件の受け入れ、
無条件の受け入れか、
うん、涙が流れたね、トラララランって。なんかやっぱり日常の上ではすごい分離感とか感じてたんだと思う、
うん、
社会の中でね、うんうんうんうん、でも海の中ではすごくつながっているイルカを見せてもらって、そのイルカたちに自然に受け入れてもらえた、うん、だからその感覚っていうのはすごく嬉しくて涙が出たんだけど、
うん、
でもそこが自分のこうやっぱり癒されるとこなんだなっていうのにも気がつかずね。でイルカと泳ぐ時も、私たちってクロールとか平泳ぎとか形じゃないじゃない、
違う、ね、
もうイルカが回転すればくるくる回るし、うん、でんぐり返しを水中でしたり、うん、ね、ハート開いてこう泳いでみたり、うん、なんか泳ぎ方もなんか泳プールで習ったのは形があったけ ど、
そうじゃないんだよね、
イルカから習ったのは形もない、
形のない自由、うん、自由水泳、
そう、内側の衝動のに任せてみたいな
あ、
こんな海の楽しみ方や泳ぎ方もあるんだっていうのは教えてもらったし、
解放されるよね、それね。
そうだね、うん、深い海の世界っていうのがやっぱ地球の 70% が海だとすれば、うん、そういうのが地球なんだっていうかね、
うん、
自分が知ってた世界ってほんのちっちゃいところなんだ、
うん、
もっと知的な生命体がいるんだこの地球には、
うん、
そういうなんかもっと大きい視野を見せてもらったこと、
うん、
それもイルカがきっかけ
なんだね、
うんうんうん、楽に楽でいいんだよっていう、
ああもう楽にしてねって、
ね、
そのままでいいよって、うん、あ、そうだ、私も覚えてる、最初になんかこう目合って思った時のその無条件の愛と、うん、あと私は私のままでいいって、
うん、
それをね、こうすっごい感じた。
ね
え、ね、
それがあるよね。
あるよね、う
ん。すごくなんか深いところでのなんかコンタクトが来るよね。
来る来る。
すごい深いところに入ってくる感じ。あとはまあいろいろだよ、なんか健康に関してとかも、
うんうん、
やっぱ体がすごく、
うん、
フィールグッドっていうかさ、イルカちゃんもすごいしなやかな、
うん、
もう自由に体が動くから、うん、こっちもしなやかじゃないと泳げないし、
うん、
すごいそのトーン度っていうの、体がすごくいい状態に自分がいることの気持ちよさ、うん、だから何を食べるか、どういうライフスタイルするか、
うん、
そういうのもすごく変わったと思う。
変わったんだよね。
私だってすっごいアトピーやったし、めっちゃやっぱり体弱かったし、うん、 でも海に入ることでものすごいミネラル受け取るし、
うん
うん、あの加圧、うん、ちょっと潜ると加圧トレーニングするようなもんだから圧かかって、
そうだそうだ、
すごい内臓も元気になるし、肌はミネラルってすごいツルツルになるし、うん、だからすごい体がアトピー治っちゃったし、
うん、
体質も強くなったし、
うん、
体力出たしね、
うん
う
ん、
そういう感じですごいあのやっぱり海っていうのはすごく私たち人間にとって塩っていうのかな、
ねえ、
う
ん、すっごい浄化になるし、
そう、
ね、
浄化すごい大切なんだっていうことも分かった、うん、だから今海に入ってないとなんかちょっと溜まった気がするし、
そうか、だからまあハワイに住むことにもなったし、
自分すごく気持ちがいいし、うんうん、やっぱこう海に入ってる人って肌が合うっていうの、
そうだよね、う
ん、なんかやっぱりねそのサラサラ加減がちょっと海のサラサラ加減が、ね、
クリアだしね、
うんうん、あるんだよね、
海に入らずにいられなくなるね、うん、イルカちゃんと会うだけではなくてね、うん、そういうなんかライフスタイルがスタートしたんだよね、
そうだね、
だからもうその10年間、うん、そうやってあの OL をしてたけどそれでやめちゃったの、その後
OL はやめてから
イルカと出会ってんの、うん、
だから一つ手放した時に次の扉がパンと
開いて
飛び込める自分がいたんだよね、
でそれからずっともうその自分がそのイルカのお仕事、うん、っていうかイルカちゃんとお仕事してるのよ、
そうそう、当時まあ OL 辞めて後だから、うん、バハマでドルフィンと泳ぎたい、ね、ドルフィンと泳ぐにはハワイ島かバハマしかなかったから、じゃあバハマに行くんだったらボートチャーターしなきゃいけないらしいから、じゃあ退職金があるからチャーターしようとかって言って、うん、なんかそう動けた自分がいたんだね、
うん、うん、
興味のあるところに行く時間もあったし、うん、若いっていいよね、
うん、今でもやってるじゃん、
うん、ね、
今でも行きたいこと行きたいとこにこの間インドに行ってたとかなんかいろいろあるじゃない、
うん、まあだからそんな感じで好奇心の赴くままに、
うん
うんうん、それが仕事になっちゃったっていう感じ、
好奇心の赴くままに ね
だそしたらさ自分がすごく楽しかったって話をしたら、うん、みんなやっぱり私も
体験してみたいって思うよね、
いるわけよ、
うんうん、
でまあそういう人が仲間にこうつながってきて、
うん、
それが仕事につながっていった感じ、
うん、
だからね好きが本当に仕事になって作っていった感じが、当時東京に住んでたからね、
うんうん
う
ん、
そういう日々が90年代かな。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。